心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方はバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。
はい、ということで今日は隣でね、今会見のセットアップをしてますから少しざわざわしてますけど、はい、今日はねボイシーさんの
あそうですよ、ね、
スタジオで収録をしてるとラジオっぽいですね。なんかね、
そうですね、なんか B リーグ 2023-24 シーズン開幕カードの発表会見ということで、うんボイシーさんのオフィスから会見をお届けするということになってまして、はい、我々もついでに曲がりをさせていただいてここからお届けしているという感じですね。
ちょうど今日放送配信 させていただくのは木曜日になるんで、
はいはいはい、
その3日前ぐらいですかね。
あ、そうですね、
まあ、あの収録をしたということでお聞きいただければと思いますけども、はいはい、まずは何からいきましょうか。
そうですね、まずはちょっとあのしっかり触れておかなきゃなと思ってるのが、
そうですね、
改めて4年目のチェアマンに選任をされたということで、はい、ちょっと心構えというか、はい、まあ、この間のマニフェストの発表であるというのは聞きましたけども、はいはいはい、改めてこの島田のマイクのファンの皆さん、リスナーの皆さんに対してということでちょっとお話を伺えればなと思ってますが、
そうですね、はい、まあ、再任という形なんで、はい、まずねいろんな人からおめでとうございますって言われるんですよ、
はい、
でも、ね、そんなにおめでとうございます感はねいやいやあの私の中ではなくて、はい、それはなんか嫌なんですよとかそういうことじゃなくて、うんうん、やっぱ結構大変なんですよチェアマンって
たまに半年に1回ぐらい、
そうそう、たまに出ますけど、
出ます、ね、
あのね、そんなにねこのポジションで、ね、楽しく楽にあいいポジションをいただきましておめでとうございます、うん、なんていうほど甘くはないんですよ、うん、だからおめでとうございますってよく言われるんですけどね、この 2,3 日、
まあ、改めてこう気を引き締めてみたいな、なんかそういう感じですかね。
なんかネガティブな話じゃないですよ
じゃなくて
です、ね、そのぐらいね重いことであり、重いことをやらなきゃいけないことがもう分かってる2年じゃないですか、うん、ですから気を引き締めてというか、まあ、そういう意味ではおめでとうございますよりはこう緊迫感を持ってスタートを切ったかなってことなんで、まあまあ何はともあれね、あの日本バスケット界そして B リーグのために、
はい、
そして何よりファンの皆様のためにね、うん、身を粉にして働きたいなと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、あのチェアマンに求める要件というのは、はい、意思決定決断力、
うん、
それからファシリテーションスキル、
うん、
メディア対応力、
うん、
ナショナルパートナーと向き合える力、
うん、
将来を見据えた俯瞰力ということで、うん、これらを総合して、うん、4年目も、島田さんにお任せをしたいというお話でしたけども、うん、そのあたりのこうちょうど会見でもお話されてましたけども、まあ、コロナが結構大変で、
うん、
ここへのまあ対応っていうことで守りだったけど、うん、攻めだっていう話もありましたけども、う
ん、はいはいはい、
この新たな木、攻めるっていうことに対してちょっともう一つこう説明をいただけるとなと思うんですけども、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、どちらかというと攻めのことはやりつつも、うん、まあ、何よりもこのクラブの経営状況もね、
うん、
コロナで厳しかったから、
はい、
やっぱディフェンシブなエッセンスがかなり強く頭の中を占めてましたから、そういう意味ではようやくねコロナのところが落ち着いてきたんで、まあ、とはいえスポーツ業界を取り巻く環境というのはまあ厳しいんですよね。そのマーケティング的な観点から言っても、はいはい、そのやはり一時期会場でスポーツを楽しむというファンの皆様のもう少しやっぱ離れてしまった人もたくさんいるんでね、うんうんうん、だからここからはもう少し攻めに転じてもう一回ね、
はい、
スポーツの価値みたいなものを、まあ、世の中にお示しして、ビジネスとしてもそのスポーツの価値としてもやっぱりこうやっていかなきゃいけない、そんな2年ですし、もうちょっと先のね、
はい、
将来構想の枠組みみたいなものを決めていくっていう意味でも、まあ、かなりこう未来志向の、
はい、
2026年のその新リーグの開幕はもちろんなんですけど、まあ、ここ10年20年30年の B リーグの未来をね占うようなことを決めていかなきゃいけないことがたくさんあるんで、はい、まあ、そこをしっかりやっていくこともまあ攻めのうち数かなと思ってますけどね。
はい、まあ、あの島田のマイクでは引き続きですね、将来構想であったりとか、うん、まあ、新たな攻めの部分とか、まあ、どういったことを、リーグとしてやっていくのか、日本のバスケのためはどんなことをできるのかということをまあしっかりお伝えしていきたいなというふうに思いますので、はいはい、引き続き
基本的にこの今日はね、あの細かく時間がないんで話さないんですけど、はい、あのぜひ B リーグの私がこの再入を受けたプロセスであるとか、はい、まあ、どういう思いで臨んでるのかとか、どういうことを過去の2年間やってきて、それをどう評価し、次の2年間何をしようとしてるかということをもう赤裸々に、つまびらかに、
かなり赤裸々にでしたね。
いや、もうスポンスポンぐらいですよねこれねやってますから、あの興味のある方は見ていただきたいですし、あとはメディアの皆様に対して会見もしてますから、その会見の模様は公式 YouTube でもアーカイブ残ってますから、ここまで言う、ここまでやる まあ、有言実行が新庄の私ですから、はい、いわゆる上場企業のですね、要は決算発表会がぐらいの情報公開してますから、スポーツビジネス興味関心とかね、はい、あられる方とか B リーグもうちょっと深くね知りたいという方はチェックしていただきたいなと思いますね、はい、
ノートにもね結構しっかりまとめていらっしゃいましたので、
は
い、
私のノート&公式 YouTube ということになりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、今日はですね、7月3日に収録を行っているんですけども、B リーグ 2023-24 シーズン開幕カード発表会見ということで、うん、渋谷にあるボイシーのオフィスに、まあ、お邪魔をしているということなんですけども、今回このボイシーさんで開幕カードの発表をやってみようということになった経緯をちょっとぜひお聞きしたいなと思うんですけど、
はいはいはい、まずは、はい、皆さんご存知かも分かりませんけど、この島田のマイクもね、はい、ボイシーでも配信してますから、
そうなんですね、
まあ、それが大事なところなんですけども、はいはい、まあ、その流れがあったかないかは別として、株式会社ボイシーの CEO であられます尾形健太郎さんの、はい、道に迷えばおもろい方へという、
道に迷えばおもろい方へ
っていう、うん、ラジオ番組があるんですよ、
はいはい、
でそこのゲストとしてお招きいただきまして、その収録を、はい、今日のこの場所ボイシーさんのスタジオでやらさせていただいたんですよ、
はいはい、
これがですね、なんと6月の15日ですよ。そして今日7月3日じゃないですか、
はいはいはいはい、2週間ちょっと
ですね、まあ、高々2週間ですよね、うん、なんとですね、この会見どこでやるっていう話が社内であった時に、はい、ここに来てここいいんじゃないのっていうことで、まあ、ずうずしくもお願いしてみたんですね、
はい、
そしたらもうやっぱりスピード感あるんですよ、やっぱりボイシーさんって、
はい、
で決まったんですよ。
いやいや、そうですよ ね、 これね、 急でしたもんね。
そうなんですよ、だからすごいと思うんですよ、うん、ボイシーさんもすごいですけど、うん、B リーグの広報チームもねすごいなと、
うん、
この短期間で一気にこの場をセットするっていうのはね、うんうん、まあ、そんないきさつで今日ここで開幕の会見を行おうと、はい、いうことですね。
なんかあれですね、ちょうどもうシーズンが終わってアワードが終わって、ああ終わったなと思ったけど、こういうのがあるとまたもう新たなシーズンが始まるんだなっていうのが、なんか
もうエンドレスですよね。
そうですよね、なんかあ、もうそうかっていう気持ちに、やっぱり
早くないですか、
伝えるこちら側もすごく。
だってこの間横浜アリーナでですよ、うん、琉球ゴールデンキングスが初優勝って言ってまだ一月今日ですよ。
そうですよね、
もう来シーズンの開幕の話ですよ。ちょっと気が早いんじゃないですか、ウィリムさん。
そういった意味で、その広報のチームの皆さんの頭の切り替えもやっぱ早いんだなっていうのは思いました。もうこの準備をしたんだっていうのを聞いた時にですね、
ずっとこんな感じですよね。
なるほど、
はい、まあまあ、その開幕カードのね、はい、中身については、まあ、ご覧になっていただいたりアーカイブを見ていただいたりとか、はい、その対戦カードってのはもう公表されてますから、
はい、
まあ、それを見ていただければいいんですが、今回のね、はい、先出し開幕ゲームということで、はいはい、これは10月の5日にですね、はい、19時ティップオフ、
はい、
佐賀バルーナーズ対琉球ゴールデンキングスということで、はいはいはい、B1 の、はい、いわゆる木曜日なんですけどもね、
はいはい、
まあ、土曜日から開幕をするんですが、うんうん、B1 の先出しは木曜日10月5日にこのカードで行われると、うん、なんとですよ、B2 から昇格した1年目、うん、
はい、
B1 の昨年の覇者ですよ。かつお互いに立派なアリーナが誕生したチーム同士、うんうん、どうですかこれ。
いや、
よくないですか。
いいですよね、前回チャンピオンというか、うん、昨年覇者の琉球ゴールデンキングスからすると、うん、もう B1 の厳しさを教えてやるぞっていう感じでしょうし、
うん、そうで
しょうね、 B2 さあということで言うと、うん、さあ頑張るぞ、どこまでできるんだっていう、うん、まあ、選手もファンもね、ヘッドコーチも多分それぞれそういう思いでこう臨んでくるということで言うと、うん、非常に面白い組み合わせだなと思いますよね。
そうですね、
はい、
まあ、どちらがどうなるかは分からないですけど、うん、少なくともやはり今シーズンね、まあ、移籍が結構多くて、
はい、
それもビッグネームの移籍が多かったじゃないですか、
はいはいはいはい、
で勢力図って、まあ、B リーグってそもそもこう変わりやすいリーグではありますが、今シーズンまたなんか強烈ですよね。
そうですね、
本当に今年行っちゃうかもって思えるクラブの数が年々増えてるってことを毎年言ってるんですけど、
はいはい、
また増えてると思いますね、うん、だから開幕戦はさておき、まあ、面白いシーズンになるんじゃないかなというふうに思いますんで、
そうですね、もう今から2023シーズン、
ご期待ですね、
シーズン、
はい、
待ち遠しいですよね。
はいはい、で、まあ、あとはスケジュールの方を今回ちょっとあの番組でちょっとお伝えしたいのは、はい、あの昨年は開幕、ホームだけお伝えしたんです、発表したんですよ、
はいはいはい、
でそれは、はい、その1月後ぐらいに前半戦のスケジュールを発表するということをこう2回に分けてたんですよ、はい、だからなんで2回に分けるのかなと、うん、でファンの皆さんが開幕節だけ、開幕ホームだけですかみたいな、あ思ってたんですよ、
なかなかスケジュール立てにくいしなみたいなことを、もしかしたらあったんじゃないか
と、その心はですね、はい、いろんな中継が入るんで、
あ そうか、
そこの時間枠取りの関係でこのタイミングでは決まってないんですよ、
まあ、多くの方に見ていただくには放送枠も重要な話ですね、
そうそうそう、だから2回に分けてるってことだったんですけども、うん、まあ、とはいえね、うん、放送日時はさておき、うん、節は決まって、はい、対戦カード対戦場所は決まってるわけだから、はい、もうこれは一気に発表しようじゃないかってことで、はい、今回初めて、はい、開幕ホームという、まあ、ご自身の、ね、あの応援するところの最初のホームゲームはもちろんのこと、前半戦を一挙公開ということをさせていただくんで、まあ、あらかじめご自身のホームであるとか、うん、アウェーの、ね、うん、ご予定を立てやすいという、うん、まあ、曜日とか決まってないところもあるんですけども、うん、こうざっくりどの週がどの週末が、うんうん、どこでうちのひいきのチームがやるのかっていうの分かりますから、まあ、少し1ヶ月空けるよりはこれだけでもだいぶ早めに動けんじゃないかなっていうことで情報公開しますんで、
分かってるとこだけでも、
分かってるとこだけでも、
はい、
なるほど、まあまあ、少しずつ改善してきますからね、こういうの。
そうですよね、
はい、
いやでも嬉しいですね、予定は立てやすいっていうのと、うん、まあ、もちろんその放送時間のことがあるから、うん、まあ、細かいとこはもうちょっと待ってねと、
うん、そうですね、
いう感じですよね。
それはそれでいつもの通り1ヶ月後ぐらいに時間まで、試合時間までね、うん、全部決めて出しますけども、うん、大枠は一挙出すという形でいただければなと思います、
はいはい、まあ、大きな変化ということですかね、
はいはいはい
はい、
まあ、ちっちゃな改善をね、
うん、
まあ、繰り返していくことが大事かなと思いますね、うんうんうん、はい、
はい、そしてちょっと、話題を変えてということになりますけども、うん、U19 ですね、うん、バスケ日本代表男子代表ですね、うん、が、まあ、U19 ワールドカップで史上初のベスト8に進出したということでしたけども、
うんうんうん、そうですね、ちょっと U19 の練習は行ってなくて、はい、あの A 代表の方しか行ってないんですけど、
はい、
U19 のこの戦いっぷりはずっと追ってましたね、当たり前ですけど。
でもね、
いや史上初のベスト8ですよ、うん、あの八村選手とかね要した時でも実現しなかったベスト8の壁をついにね破っていきましたからね、うん、ただ、まあ、勝ち星としてはあの時代はあれかな、3勝してるのかな、
あそうですね、う
ん、今回は2勝でベスト8なんですね、うんうん、だからまあその勝ちにおける基準みたいなところは別として、少なくともこのベスト8まで行ったのは初めてということで、うんうん、立派な成績を収めていただいて、うん、まあ、何よりもタフでしたよね、これね。
いやそうでしたね、
うん、この組で戦うのも大変ですけども、うんうん、まあ、グループ C だったんでセルビア、日本、ブラジル、エジプトということで、まあ、エジプトには勝利をし、はい、その後ベスト8を決めるゲームでね勝利をし、
はい、
でベスト8に進出し、うんうん、ベスト4をかけたゲームでアメリカに敗れ、
はい、
そこからまあ順位決定戦に回り、
うんうんうん、
でセルビアに敗れ、
うん、
そしてカナダに敗れたんで最終順位は8位ということで、うん、昨日もねゲームやってましたけども、昨日はカナダにはやっぱりこうフィジカルの差で少し圧倒された感じはありましたけども、まあまあ世界のトップオブトップは強いなっていうのは感じましたが、うん、とはいえですね、この世代の選手たちの可能性をすごく感じますね。
いや感じますよね。このあたりもやっぱりその、まあ、B リーグができたりとか、うんうん、目標が、まあ、皆さんね、あの若い世代の選手がこう目標としてプロ入りできるんだみたいなことって大きく影響してるっていうふうに、まあ、考えてもいいんですかね。
いや間違いないと思いますね、うん、まあ、ジェイコブス選手はね、はい、まあ、最年少で B リーグの B1 のゲームにコート上に立ったりしている逸材でしたから、それで今海外に挑戦して、まあ、NBA グローバルアカデミーでねやってってますけど、まあ、あの当時から逸材と言われてて、はい、まあ、将来の、ね、渡辺雄太選手みたいな存在になってくれたらっていうのは、うん、我々 B リーグのユースから卒業生としてそういうポジションに行ってくれたらと思う逸材だったんですけども、はいはい、まあ、この大会見ててたくましくなってますね、圧倒的に、うん、まあ、A 代表にも呼ばれますからね。
そうですね、
はい、いやジェイコブス選手はね伸びまくり
声が一段
大きい、伸びてる、うん、いやすごい期待できる、まあ、これおそらく日本のこの数年来にね、
うん、
A 代表の主力になっていくのは間違いないでしょうね。あとまあ枠川選手もレイクスで頑張ってていますし、はいはい、岡田大河選手とかね、うん、 まあ、なんですか、川島選手もそうですし、うん、まあ、小川選手とかサイズこそそんなないけど、シュートよく決めてましたよね。
そうでしたね。
まあ、あとポイントガードで188センチのね、飛び級で、まあ、今回登場したロロ・ルドルフ選手とかもそうですし、
はいはいはい、
いやいやいや、このメンバー見ただけでも何人近々 A 代表に入ってくんだろうなって感じですよね。
結構しっかりご覧になってるんですね。
いや、今見てますね。でも可能性ありまくりですよ。
やっぱその辺のこう若い将来性のある選手たちのこうやっぱ伸びてる姿っていうのを実際こう、まあ、見ていくと、やっぱすごくこうチェアマン冥利につけちゃうって言っちゃうとあれですけど、
いや別に B リーグがなんかしてるというよりも、B リーグがきっかけになってこう伸びるきっかけになったことは間接的には関わってるでしょうけども、うん、我々がどうこうしてるわけじゃなくて、本人であったりその学校の先生たちとかね、あの指導者のお力のおかげだと思いますけども、うん、まあ少なくともポテンシャルのある選手が増えてるん で、ね、いわゆるここにまあ、八村選手ね、今回残念ながらワールドカップ出場はね、できませんでしたけども、はい、八村選手とか、まあ、それこそジョシュ・ホーキンソン選手とか、渡辺選手とか、うん、馬場選手とか、ああいう選手、富永選手ね、あの中にこういうメンバーが割って入ってき、割って入ってきて、加わってきてね、今の日本代表を構成する必要を押しのげるような状況がもしできたら、はい、まあ、かなり強くなってんじゃないですか。うん、めちゃめちゃ楽しみですね。
楽しみですよね、うん、なんかあの今だけじゃなくてこう将来に向けての楽しみがこうまだ先々にあるっていうことがすごくこうなんかまあ幸せだなというふうには思いますよね、
うんうん、これなんか B リーグが誕生してそれがきっかけとなったことを本格的に影響を受けて活躍しだす世代というのはもうちょっと下だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そこに絡んでる最初の世代がここら辺かなと思うんですね、うんうん、いやでもそこでこれですから、やっぱ長い目で見ていくと、まあ、J リーグがそうだったようにね、何年後かにこう何十年後かにね、大きく羽ばたいていく歩みを踏んでるんだなっていう気はしますよね。
はい、いやなんかまあそうですね、あの新しいシーズンの開幕カードを発表する日であり、うん、まあ、今日その U19 の活躍みたいなのこう、うん、ちょっと先の話っていうのがまたこういろいろとワクワクするものが多いっていうのは非常にこうなんかバスケットボールファンにとっては幸せなことかなというふうにすごく思いますけどもね、
うんうん、そして A 代表の話でいうと、
はい、
まあ、ちょうど今週末ですね、
はいはい、
7月の8、9で浜松でチャイニーズタイペイとのまあ強化試合がありますということで、
はい、
まあ、あくまでも強化試合が今後続きますけどね、
はいはいはい、
まあ、ちょうど練習が始まって、皆さん合流してまだ渡辺裕太選手はね、うん、アメリカから合流してなかったんですけども、まあ、メディアに公開で、やりましたよね、はい、あの翌日のやはり一般の練習の初日に私行ってきたんですよね、
はいはいはいはい、
でまあ結構激しくやってましたよ。
あ、そうなんです
か。うん、激しくやってましたね。まだまだそのなんですかね、コンディションにばらつきはあるなって印象はありましたけど、はい、だいぶアグレッシブにやってたし、うん、まあ、メンバー絞られていきますからね、
はい、
まあ、競争激しいですから、うん、絶対残りたいっていう感じがやっぱ伝わってきましたよね。
全体的なこう層の厚みみたいなことがやっぱり最近の代表だとこう、まあ、誰が出てきてもいろんなところで活躍している選手が多いと思うので、うん、まあ、誰が出てきてもおかしくないっていう楽しさとかいうのはありますし、
うん、
選ばれてる本人たちっていうのはねすごくまあ大変な環境の中でということではあると思うんですけども、そんなにこう結構ぎっちりやられてるんですね、練習自体、
うん、まあ、がっつりやってるし、あのちょうど私が行った日は八村選手が出場できないってことをリリースした日なんですね。
あ、はい、
で練習の前にヘッドコーチからもこういうことだからねと、うん、このメンバーでやるぞということを伝えた後だったので、当然なんとなくこう分かってるような人もいたかもしれないですけど、改めてね、うん、このメンバーで世界と戦うんだということのマインドセットがあったその日の練習だったんで、あ、まあ、よりね、うん、責任を感じてみんなやってるっていう空気が伝わってきて、うんうん、まあ、頼もしいなという印象を受けましたね。
まあ、じゃあ俺がやってやるぞみたいなこともあるでしょうし、うん、もうさらに集中してっていうことで、
でもね、あの全然空気が違うんですよ。
あ、やっぱそうなんです、
ね、私もちょこちょこ昔から日本代表の練習とかって、はいはい、まあ、行ってるし、
はいはい、
まあ、このポストになってからより行くようにしてるし、はい、まあ、昨今だと男子代表強化検討委員会とかになったからなおさら行くようにしてるんですけど、やっぱね代表の雰囲気がやっぱ年々良くなってますよね、
うんうん、あ、
うん、まあ、トムもまたうまいんでしょうね。
あ、まあそうですよね、
うん、トムがそういう緊張感を作ったり競争させるのがやっぱ上手なんで、うん、 まあ、トムのそういううまさもあるかなと思いますけど、まあ、いずれにしてもその日本代表のプレゼンスが上がってきてる選手の中でもね、うん、それは間違いないかなと思いますね、
う
ん、
なるほど。まあそういうことで、あの7月8日と9日まずは、浜松で、チャイニーズ台北戦ということで、うん、そのヒリヒリした代表合宿練習の土曜日っていうのが、まあ、うん、実際この強化試合どれぐらい見ることができるのかということになるかなと思いますけども、う
ん、はい、
はい、楽しみに注目しましょう。
もうねチケットが完売してるんで、はい、オンラインでね、
はい、
ご覧になっていただければなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
島田のマイク。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということでね、今日は内山参議の話からの開幕カード発表からのですね、はい、U19 と A 代表の、はい、代表の話で今日は終始しましたが、はい、もう一つねお伝えしなければいけなかったのが、はい、女子、
はい、
アジアカップね、残念ながらね、
うん、
決勝で中国に、まあ、敗れね、
はい、
6連覇ならずということでしたが、うん、準優勝ということなんで、うん、まあ、目標はパリですから。
そうですね、うん、
パリでの金メダルを目指してやってますから、
うん、
そこに向けて、
はい、
また切り替えてね、うん、女子も頑張っていただきたいですし、
はい、
もうオールバスケで頑張りますから、
うん、はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしておりますということで、
はい、
こんなところで今日は
そうですね、本日は、ボイシーさんのオフィスからお送りいたしました。
はい、はい、空気がやっぱ違うとねなんかね、
はい、
よそよそしい感じしますからね
そうですね、
はい、
はい、
島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。